続いて一般質問についてです。第2回6月定例会では6月25日から27日の3日間にわたり11人の議員が一般質問を行いました。内容についてその一部をご紹介します。マロ地域における浸水冠水問題について浅山誠一議員、質問者、雨水流出解析調査結果から考えられるマロ地域の浸水冠水対策の方針は、答弁。中マロ下マロの当該区域では既存水路断面の狭隘な場所が計3箇所あり、3ブロックに分けて対策が必要である。方法としては雨水調整池や新設水路ポンプ場の設置等が考えられる。調査結果をもとに事業効果、事業期間、事業費等を総合的に検証し、関係機関と協議の上、今後の対応について検討していく。質問者、早期実現をお願いするとともに、市全体の浸水冠水対策も見越し、まずは排水ポンプ車の導入を検討していただきたい。これからの林業について、足立浩二議員、質問者、森林作業道の管理不足のため山が荒れている。作業道の工法についてどのように考えているのか、また山の荒廃を防ぐためには河川周材機の普及、技術者の育成が考えられるがどうか。答弁。近年多発する豪雨に伴い作業道の土砂が流出することによる農業や漁業関係者への影響が危惧されている。このため河川周材の普及が期待されている折、県では若手の育成を行っている。今後周辺の環境や住民生活の影響にも配慮し、適切な施業方法を選択していくよう関係者の意識醸成を図っていきたい。世界遺産熊野古道の周辺整備と景観保全について、宮井明議員、質問者、太陽光発電施設の増加と建設計画について、市と景観保全審議会の考え方は、また住民参画による景観づくりについて、市の受け止め方はどうか。答弁。太陽光発電施設の増加により、周辺景観への悪影響を大いに危惧しており、これ以上景観が損なわれないよう、集計等により今以上に良好な景観形成に取り組むことが望ましいと考える。住民参画の景観づくりについては、制度の周知に努めるとともに、住民が主体となり、景観保全が進められることで多様で良好な景観が時代に継承されるものと考えている。子育て支援策の充実について前田佳代議員、質問者、定員に空きのある学童保育所で希望が強い4年生を受け入れられないか。答弁。通年で対象学年を拡充すると長期休暇中のみの利用者に影響するので慎重な検討が必要である。質問者、突発的な事情で子どもを預けたい時がある。雨天時の遊びにも使える屋内遊び場を設置して就学前の子どもの一時預かり授業はできないか。答弁。ニーズがあることは認識しているが、需要の動向を見極めたい。質問者、病児・病後児保育所については、広域利用も視野に入れ、新たな場所での増設を求める。答弁。市内の開業医の状況などを把握しながら、周辺町村との広域連携についても研究・検討したい。 総合的な防災対策について二葉正彦議員、質問者、南海トラフ巨大地震の被害想定は国難レベルと言われているが、危機管理・減災対策を考える中で総合的な取り組みはできないか。答弁。災害から市民の生命や財産を守るという責務を果たすため、さまざまな取り組みを行っている。防災訓練や学習会等による住民の防災に関する意識の啓発も重要である。企業と地域それぞれが実施する防災訓練の相互参加を呼びかけるなど、工夫して災害への対応強化を図りたい。質問者、災害が起きてからではなく事前の対策が重要。避難体制の検討や防災訓練の充実など具体的な対策を進めていただきたい。ニーズに対応し誰もが利用しやすい公共交通について。川崎五一議員。質問者、龍神村柳瀬から中辺地町栗栖川間や中辺地町大内川から下川下間などでは通学や通院の需要がある。他の路線の日曜日の予約運行を含めニーズについて把握しているのか。またそれらのニーズに対応していく考えはあるのか。答弁。公共交通網形成計画策定にあたり、アンケートや意見交換会などでさまざまな意見やニーズを把握し、利用しやすい公共交通の構築に取り組みたい。質問者、移動手段の問題は圧倒的多数の市民の関心事であり優先的課題。目に見える前進を来年度実現できるように準備を進めていただきたい。地域防災計画、液体ミルクの備蓄について。蔡明子議員。質問者、乳幼児の液体ミルクが国内で製造販売されるようになった。お湯の確保は難しい災害時、赤ちゃんの命をつなぐ大事な栄養源となる液体ミルクを備蓄に加える検討をしてはどうか。答弁。液体ミルクは常温で保存可能。災害時、水、燃料等を使わず授乳することができることが利点。賞味期限と更新サイクルが短いという課題はあるが、本年度の計画見直し時に液体ミルクの備蓄についても使った分を補充していくローリングストック方式の活用を含め検討していきたい。市立図書館の拡充について。松上京子議員。質問者、全国的に図書館が地域の課題解決や観光、まちづくりなどの社会資源になっている事例がある。田辺市でも参考にし図書館の拡充を図れないか。答弁。市立図書館周辺には世界遺産の東慶神社や南方熊楠顕彰館などがあり、市街地活性化事業や上芝森平王顕彰施設を兼ねた新武道館建設事業などにぎわい創出に向けた取り組みを進めている。図書館も従来のサービス充実に加え、市内外から多くの人が訪れるような特色あるサービスを提供し、学びの拠点としてまちづくりの一端を担える施設になるよう努力したい。子ども虐待について。高田森幸議員。質問者、市における子ども虐待の現状はどうか。また予防と防止対策はどのようになされているのか。答弁。市への相談件数は平成29年度で96件、平成30年度で120件と年々増加傾向にある。田辺市児童問題対策地域協議会を中心として、家庭児童相談室、 母子健康包括支援センター、避難児童相談所、学校関係者、民生児童委員、警察、病院等の関係機関が十分連携しながら対応している。質問者、全国各地で痛ましい事案が発生している。行政、学校、または地域力を生かした予防防止対策をしっかりとお願いしたい。森地区の福祉作業所の高台移転について、久保博次議員、質問者、東日本大震災で多くの障害者が犠牲となった。大半が津波による溺死とみられる。森地区の双葉第二作業所は、避難困難な利用者が多く、避難ではなく施設の高台移転を求めている。移転先を早急に検討すべきではないか。答弁、移転先の選定については、私有地で限らず、双葉福祉会と協議を進めている。質問者、市土地開発公社が所有している塩漬け状態の土地を提供できないか。答弁、公平性から対応は困難と考える。私有地に限らず、情報提供していく。質問者、移転が進まず津波で命を落とすことになれば人災だ。早期対策を求める。魅力ある公園づくりについて、福江博義議員、質問者、少子高齢化が進行している現状において、子どもだけでなく高齢者の方までみんなが元気に過ごせる健康な街づくりをしていくために、公園にもっと健康遊具を設置できないか。答弁、健康遊具については、現在、扇ヶ浜の交流広場や、その他市内の公園に計16基あり、高齢者の方々等にも好評いただいている。今後の設置については、少子高齢化が進む現状においては、子育て環境の整備も重要なテーマの一つであるため、子ども用遊具の維持も考慮した上で、健康の保持・増進といった福祉施策の視点も勘案しながら検討していきたい。続いて、議会用語解説です。今回は、付託についてご紹介します。付託、議会の議決に要する事件について、議会の議決に先立って詳しく検討を加えるために、所管の常任委員会、議会運営委員会または特別委員会に審査を委託することを言います。付託される事件は、議案、請願、陳情、決議など議決を必要とする事件のほか、議会運営に関する事項等で必要と認められるものすべてです。